この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は8月22日土曜日に水元総合スポーツセンターの体育館で行われましたウォーキングフットボール体験会について佐藤文江がお伝えします。ウォーキングフットボールとは走らない、接触しないを基本ルールとした誰もが安全に楽しめる歩くサッカーです。サッカー経験や年齢、性別、運動神経を問わずみんなが一緒に楽しめるスポーツなんです。当日は NPO 法人ウォーキングフットボール振興会の皆さんのアドバイスのもとルールの説明や体だけでなく頭も使う基礎のトレーニング、そしてゲームが行われ、参加された皆さんは独特のルールに戸惑いながらも思いっきり楽しんでいました。それでは当日の体験会の様子や参加された皆さんの声をどうぞお聞きください。
走らないと走るの境界線、一応目安としてこのメトロノーム、この通りに歩くと、はい、じゃあまずはこのリズムに合わせてウォーキングして往復します。はい、行きます。私が体の部位、場所を言うのでそこを両手で触ってもらいます。ボールって言ったら先にボールを取る。はい、頭、肩、肘、ボール
2人で一緒に歩きながら往復するんですけど、その間に、山手線ゲーム、はい、はい、じゃあ今日は、葛飾区っていうことで葛飾区バージョンで行きたいと思います。はい、じゃあ葛飾区内の電車の駅名、はい、行きます。四つ
木、綾瀬は違うもんね。
綾瀬は確かに
柴又言いましたよね。
言いました
ね。金町言いましたっけ。金町あとなんだっけな、
なんだろう。
今6チームほどだいぶ遅くなってますね。まずこのリズムで合わせて答えを言うと。
ウォーキングフットボール振興会のメンバーの方でいらっしゃるんですよね。
そうです。もう4年ぐらいやってますね。きっかけは息子が小学生の時にサッカーやってて、それをずっと見てて帯同して、面白かったんですけども、まあ、息子はもう中学生になってサッカーやめちゃって、ちょっと自分でもなんかサッカーでもサッカーなんかできないので、ウォーキングフットボールっていうのをたまたま見つけて、こういうのができるかなというのと、まあちょっとお友達作りもできるかなとか、ちょっと新しいことにチャレンジしたいなと思って始めたのがきっかけです。
どんなところに魅力がありますか？
みんなで楽しめるっていうところですかね。あと一緒に練習してるメンバーがすごく気さくないい方たちなので、とっても楽しませていただいています。すごい優しい方々が多いかもしれないです。ウォーキングフットボールってその譲り合いじゃないですけども、なんか相手をリスペクトするっていうのも一つの大切にしてることなので、やっぱりなんかそういういい人たちが集まるんですかね。ガツガツ俺はっていう人は、まあ、中にいらっしゃいますけども、うん、まあ、そういうもうちょっとすごいいい方たちがいらっしゃるなっていう気がします。
ガツガツ走ろうとするとルール違反になっちゃうから、
はい、ゆっくり歩いて、みんなで個人プレーだけはなかなかいけないので、みんなでパスとか回すのがまあコツなので、みんなとの連携とか取ったりすると、でそれでうまくアシストしてシュートすると気持ちいいですね。なんか、うん、なんか人のシュートがいいなと思って、自分がシュートするのもいいんですけども、仲間がシュートしてくれたっていうのが、そこの連携とかそういうのがちょっとウォーキングフットボールの魅力の一つじゃないかなと思います。
ボールを蹴った後にどこに動いたらいいとか、自分でもう常に考えながら、で味方を助けてあげるようなところに動いてあげるとか、
走って相手を振り切ったりとかボールを追いかけたりっていうのができない分、うんうん、ちゃんと的確にパスを回さないと。
そうですね、
本当に頭フル回転ですね。
そう常に 60以上の人いっぱいいるので、で普段チームでやってる時は70代の人も、試合も70以上の人もいるので大丈夫です。子供からお年寄りまで大丈夫です。
難しいところってどういうところにあると思いますか？
基本だけど、ちゃんと止めてちゃんと味方に蹴る、味方がもらいやすいところに蹴るのがちょっと難しい。やっぱり慌てちゃったり、相手が来ちゃうと慌てちゃったりするので。
ボールずっと持ってたらルール違反なんですよね。
6秒以上持つとファールですね。
でも6秒の間で考えないといけないんですね。
上手な人はパスを受ける前にもうちゃんと味方の位置を見てる、
先読み。
そうですね、
ウォーキング。フットボール歴何年ですか？
3年ぐらいかな。でも初心者の人とか、本当にもうまるっきりボール触ったことない人も何人かいるので。
魅力ってどういうところにありますか？
やっぱりなんか怪我をしない。昔なんかフットサルとかちょっとやってたんですけど、やっぱり接触があって怪我とかも多かったり、ウォーキングフットボールだとそこまで全然走らないし接触もないので安全だと思います。
どうでした？
いや楽しいです。焦らないサッカーっていうか、焦らないのですごく気楽にボールを蹴ることができました。
ボールがパーッと転がってった先につい走っていっちゃったりしたくなりませんか？
だけどあのタッタッタッタのリズムがこう耳に残るので、割と耳に入ってきて、それで足を鳴らすことができます。それを意識しながらっていうか、近くでこのリズムはいいと思いました。
メトロノームみたいなのがずっと鳴ってるから、パスを出す先をこう的確にボール蹴らないといけないのかなとも思ったんですけど、そういう難しさはなかったですか？
走ってこないし接触もないので、焦らずこう周りを見ることができるかと思います。
サッカーはやったことあるんですか？
一応あのママサッカーみたいのは、で男性の方とやるときってどうしてもカットされたりするので焦ってしまう、はい、そうするとボールコントロールとかがこううまくいかなかったりするんですけど、これはもう接触が本当になくって、
安全だし対等ですよね。
だから焦ることないです。
今日はどうして参加を決めたんですか？
実はあのやっぱり自分も年になってボールを蹴ることができなくなってしまう。たまにこう参加すると腰がやられちゃったりとか、だからなんか気楽にできるもの、いつでもいくつになってもボールを蹴りたいっていう気持ちがあったので、それで参加しました。そんなに技術必要ないって初めてですって方もいらっしゃるし、それがこう歩いてるからこそできるものなんだろうなとこう思いました。
これから続けていきたいって思いますか？
思います。
どうでした？
いや結構疲れますね。
サッカーとかそういったスポーツのご経験は？
あ、フットサルですね。10年以上前ですけど。
じゃあ結構ブランクがあるんです。
ありますね、はい。
やってみてどういうこと感じました？
どこまでどういうふうにやっていいかとか、強度ですねがちょっとわからないですね。ボール取りに行けないんで。
そう
ですね、走っちゃいけないんでとか。
もどかしいです
ね。いや、もどかしい。いやでも慣れればね、
つい走っちゃいとか
なりそう。走りたくなりますね、ボール取りに行きたくて。そういうのがちょっと分かんないですね。何回かやったことあるんですけど、もっと緩いやつでやったことある。本当に取りに行っちゃいけないとか、そういうところでやったことはあるんですけど、ここ結構みんなちゃんとやってるなっていうのはありますね。
ルールに乗っ取って。
そうそうそうそうそう。まあでも膝の負担は楽ですね、走らない分。膝が悪くしてやんなくなったつもあって。
今日はどうして参加を決めたんですか？
もともと何回かやったことがあって、もうちょっとちゃんとしたとこっていうか一回出てみようかなと思って、はい。
フットサルに比べて物足りなさとかはありますか？
でもちょうどいいですね。
走れないから、パス回しをすっごい適切なところに出さないといけないじゃないですか。
そうかもしれないですね。
なんか頭使うのかなって思ったんですけど。
あ、そうかもしれないですね。確かに疲れましたね。いや、なんだろうな、ドリブルができないっていうのはちょっとあれですね、はい。まあでもやりやすいですけどね。
やってて皆さん笑顔を絶やさないから疲れてないってことですよね。
そうですね、走らない分やっぱ疲れないかもしれない、だけど徐々に来ますね、徐々に。
続けていきたいって思いますか？
まあたまにだったら、 早い時間苦手なんで、夕方とかだったら。
ご夫婦ですか。
はい、夫婦です。
今日はどうして参加されたんですか。
もともとずっと今年の初めぐらいからやらせてもらっていて、
は
い、
お上手だったんですね。
そうでもないです、全然です。言っていただけたら嬉しいです。
今日参加されてどうでした。
結構ずっとやれたので楽しかったです。運動になりました。
休憩なくぶっ通しでやられてたイメージがあるんですけど、疲れとかはなかったですか。
疲れはあるんですけど、歩くのでそんなに息は切れるけれど、本当のサッカーみたいな息が続かないとか足が回らないみたいなことはないので、そういう意味ではなんか続けられる感じはあるかなと思います。
はい、何がきっかけで始めたんですか。
もともと子どものサッカーチーム の親御さんから誘われてやってみないかみたいなところで、あと夫婦で通えそうだなっていうのもあって。
ご主人にも伺ってもいいですか。なんかサッカーをやってらっしゃいそうな見た目。
やってないです。やってないです、
は
い、
スポーツは何かやられてますか。普段
はジョギングとか簡単な筋トレとか、
はいはい、
あと少林寺拳法をちょっとやってます。
このウォーキングフットボールは奥様と一緒に月に2回。
週1ぐらいですね、僕は今は。
あ、じゃあもう結構やってらっしゃるんですね。
そうですね、8月ぐらいからちょっと頻度高く入れるようになったので、
はい、あ、でも8月って言ったらもうちょっと前ぐらいからっていう。
今月ぐらいからちょうどいい運動量が確保できるので、気軽に参加できるし、誰でも参加できて楽しめる。もう年齢問わず、子供からお年寄りまで参加できて楽しめますので。
この時間は8月22日土曜日に行われたウォーキングフットボール体験会の模様をお伝えしています。体験会の後に NPO 法人ウォーキングフットボール振興会理事長の渡辺さんに改めてウォーキングフットボールの魅力などお話を伺いました。今日の体験会盛り上がりましたね。和やかに。
そうですね、皆さんたっぷり試合もできたので良かったのではないかなと思います。あんまりこうやったことない方が多い場合はもうちょっとこう練習してからとか、はい、極端に言うとボール蹴ったことない方とか参加されることもあるので、あともっと言うとこのボールをどうしたらいいのかって分かんない方もいるんですよ。今日いた女性メンバー、 NPO 法人のメンバーいるじゃないですか。むしろ全然やったことない人、今はできてますけど、もう3年4年前の時点では全然できてなかったので、サッカー経験者じゃない人も参加しやすかったりとか、そういう方でも一緒にできるスポーツかなと思ってます。
絶対危険な目には合わない
です、ね、
から、はい、安心して参加できるなって思ったんですけど。
そうですね、皆さんがサッカーのことを知ってるのが前提で言えば走らないサッカーですよね。ポイントとしては走らない、ぶつからないっていうので、今日のエンジョイルールで言ったらボールを奪わないっていうので、誰でもサッカー経験者、フットサル経験者以外の方でも最初から参加しやすくて、もういきなり活躍できるっていうのが魅力の一つかなと思っています。
見てて思ったのが頭使うなって。
そうなので最初の脳トレメニューありましたよね。あれはもうその流れで、最初にやっぱ脳を刺激して脳を活性化してから参加した方が、多分パスとか、うん、そういう時に頭使うじゃないですか。
そうですね、
そうなんです。そういうのも日々のメニューに結構取り入れて、今日は歩きながら山手線ゲームをやって、あとは先に取ったもん勝ちゲームっていうのを、この反射神経ですね、はい、それにこうやっぱ脳に刺激を与えて、実際のこの試合でも活躍できるように、ちょっとこうウォーミングアップです、脳のウォーミングアップですね。そういうのもできるだけやるように、要はこう脳と体をこうつなげておくという、思ったように動かすっていうこの能力ですね。そこをこう上げるのも一つのこの目的というか、は
い、小さいお子さんから高齢者の方までいろんな年代の方ができるスポーツだけど、特に高齢者の方、認知症予防にもいいですよね。
もともと十数年前にイングランドで55歳以上の方向けに開発されたスポーツなんですよ。なのでそういう方たちが安心して楽しめるっていうところですかね。
参加したいっていう方はどうしたらいいですかね。
この NPO 法人のホームページをチェックしていただいて、そちらのイベントに参加していただければと思います。あとこの NPO 法人の提携といいますか、クラブチームがありますので、そこをこうご紹介したりとか、近くで参加しやすいチームありますよとかってご紹介できますので、そしたら参加できます。 私もともと葛飾生まれ葛飾育ちなので、今日もこの水元の総合スポーツセンターですか、すごい施設、私が住んでた頃はなかったんですけども、ちょっとやってみたいなって思ってる方でも、なかなかサッカーハードル高いなと思う方は、ぜひ一度この走らないぶつからないでできる安心安全なスポーツにチャレンジしてもらえればいいかなと思います。
以上、8月22日土曜日に行われたウォーキングフットボール体験会の模様を佐藤文恵がお伝えしました。ウォーキングフットボールは、怪我などでサッカーを引退したという方、運動神経に自信がない方、様々な方が存分に楽しめるスポーツです。これから競技人口もどんどん増えていくと思います。気になる方は、ウォーキングフットボール振興会のホームページをご覧ください。今回お伝えした様子は、葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回はゼロから感じるクラシックコンサートについてお伝えします。お楽しみに。